お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
家賃の急上昇が収入の伸びを上回って数百万人に影響しており、家賃が手の届くレベルにあるかどうかについて、オーストラリアはこの17年間で最悪の危機に直面しています。プロップトラックの家賃の手の届きやすさに関する最新のレポートで、年収の中央値11万ドルの家庭は、賃貸市場に出ている不動産のたった 39% しか借りられないことが分かりました。これはそのレポートです。家賃に手が届くかどうかは、オーストラリア全国で数百万人に影響している差し迫った問題です。REA グループのプロップトラックは、新たにレンタルアフォーダビリティインデックスを始めましたが、これはオーストラリアの家庭に手の届く賃貸不動産が何軒あるかの包括的な物差しです。そのレポートは、家賃への手の届きやすさが少なくとも17年間で最低のポイントとなっていて、プロップトラックがデータを記録し始めて以来、最悪となったことを明らかにしました。COVID-19 のパンデミック以来、家賃は急上昇し、多くの人が前には借りられた住宅に手が届かなくなりました。プロップトラックの上級エコノミスト、アンガス・モア氏は、家賃の急上昇のペースが賃金の上昇のペースを大きく上回っていて、パンデミック以来、その差が広がり続けていると述べました。
我々
が現在賃貸市場で直面している問題の大きさを強調すると、オーストラリア全国の家庭の典型的な収入、年収およそ11万1000ドルという中央値だと、去年の後半に公告された賃貸不動産のたった 39% しか手が届きません。プロップトラックの上級エコノミストのアンガス・モア氏でした。収入の中央値およそ11万1000ドルを稼いでいる家庭が手の届く賃貸不動産のマーケットシェアは2008年以来最小となっています。収入の 25% を住宅に使うと仮定すると、手が届くとみなされるのは賃貸用にリストされた不動産のわずか 39% です。危機を最も感じているのはニューサウスウェールズ、タスマニア、クイーンズランドです。ニューサウスウェールズの典型的な収入の家庭は、賃貸市場のわずか 28% にしか手が届きません。収入がもっと少ない層、年収4万9000ドルの場合は、手が届く賃貸住宅を見つけるのは事実上不可能です。モア氏は、低所得者用の賃貸がやっていけるようにするためには、連邦の賃貸援助などの賃貸支援が決定的に必要だと述べました。現在我々が直面している本当にチャレンジングな手の届きやすさの状況は、低所得の家庭に特に厳しく影響しています。所得が下から 30% の家庭、年間支出がおよそ6万7千ドルの場合、予算の 25% 以上を使わずに手が届く賃貸市場の不動産はわずか 3% です。明らかに大変チャレンジングで、低所得の家庭のために連邦の賃貸援助のような支援政策の重要性を主張する理由になると思います。前の予算で連邦の賃貸援助が提起されたのを見たのは喜ばしいことでしたが、低所得の家庭が直面しているチャレンジの規模を前提とすると、このスコープはさらに進むと思います。モア氏はこのように述べました。しかし、支援だけでは賃貸が少ないという根本的な問題を解決しないことは明らかです。モア氏は、全国で賃貸住宅の空きが少ないことが借家人に余分な圧力となっていると述べました。現在、手の届きやすさがこのようにチャレンジングな状態になっている理由は、賃貸を考えている人々の数に対して賃貸物件が十分にないからです。現在、賃貸の空きは全国で非常に少なくなっていて、それが家賃に大きな圧力となっています。全国的にリアルエステート .com で広告された家賃の中央値は、パンデミック前と比較してみると 38% 上がりました。それは4年ちょっとの期間にわたるものすごい成長です。アンガス・モア氏でした。プロップトラックのレポートによりますと、その解決策は賃貸不動産の供給を増やすことです。 それは実際に人々が住みたいところにもっと住宅を建てることを必要とする長期的な目標で、全国的に見られている非常に少ない空き家率を解消する助けになり得ます。モア氏は、政府はペースを早めるためにもっと何かしているかもしれないと述べました。長期的には手の届きやすさを改善する唯一の方法はもっと住宅を建てることです。根本的に現在我々が直面している問題は賃貸不動産が十分にないことです。ですからそれを解決できる唯一の方法はもっと建てることです。同様に我々は政府がナショナルキャビネットの5年間に120万戸の住宅を建てるという目標に焦点を合わせているのを知っていますが、現在の建設ペースではそれに到達する軌道に乗っていません。ですから多分もっと努力する必要があります。モア氏はこのように述べました。ビクトリアでは手の届きやすさはこのところ悪化してはいますが、まだ一番高いままです。賃貸物件の半数以上が中所得家庭に手が届く範囲内にあります。全国の世帯収入の中央値は2018-19年度以来 19% 上がりましたが、家賃の中央値はパンデミック後に 38% 急上昇して、所得と住居費のギャップは広がり続けています。オーストラリア住居都市研究所のマイケル・フォザリンガム氏は、以前 SBS ニュースに対して、単一の案で一夜にして混乱を解消できないが、行動が至急必要だと述べました。これと取り組むのに一番良い時は20年前でしたが、次に良い時は今日です。絶対にその時です。それはただもっと深刻になり続けるだけなので、我々はこの道を進み続けることはできません。この国にはホームレスや住居に手が届かないことをめぐって重要な問題があります。我々はそれらを大変真剣に受け止める必要があります。フォザリンガム氏はこのように述べました。以上、 SBS ニュースのエサブ・アルガリブとシドニー・ラングのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。